ジャカルタからコレはボイスオフインドネシアです。日本語で放送されている Voice of Indonesia はインドネシアに関するニュース、情報、エンターテインメントだけでなく様々な情報を提供します。周波数 332kHz および 4755kHz で、またはウェブサイト www.foinews.id および LL デジタルアプリケーション KU で毎日放送を視聴したりアクセスしたりできます。Selamat malam, konbanwa, Rizno ya minasan. Kyo, watashi, Iisan ga Nihongo hosou wo okurimasu. Kyo no bangumi wa niusu kara hajimari, tsuzuite samazama na Indonesia no jouhou, soshite ongaku wo okurimasu. Sore de o minasan, mazu wa niusu wo okiki kudasai. Hiki tsuzuki shuhasu 332kHz ya 4755kHz yaウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは最初のニュースです。イスラエル軍はシリアの旧サイル地域にあるヒズボラ過激派の武器倉庫を攻撃しました。シリア人権監視団はこの攻撃の結果10人が死亡したと発表しました。死亡した10人のうちほとんどがシリアの民間人でした。イスラエル軍はイランの支援を受けたヒズボラが実権を握るクサイルの町を標的に3回の攻撃を開始しました。ある攻撃では工業都市クサイルにあるヒズボラの武器庫と燃料貯蔵施設が標的となりました。この攻撃によりヒズボラグループで働いていた民間人7名とシリア人戦闘員3名が死亡しました。それだけではなくイスラエルの攻撃の影響により他にも11人が負傷しました。それでは次のニュースです。一連のイスラエル軍による攻撃が再びガザ地区北部に降り注ぎ、病院の一つが攻撃を受け、医療用品が燃えました。最近のイスラエル軍の攻撃により、少なくとも46人が死亡しました。イスラエル軍は、ハマス総席がガザ地区北部ベイトラヒア地区のカマルアドワン病院を軍事目的で使用していると批判し、数十人のテロリストがそこに隠れていると主張しました。地元の保健担当局とハマスはこの告発を強く否定しています。ガザ保健当局の報告によると、カマルアドワン病院を襲ったイスラエル軍の空爆により、医療用品から火災を発生し、病院内で進行中の業務が中断されました。カマルアドワン病院の看護部長、イッサバ氏は最近のイスラエルによる攻撃で病院の3階が襲われ、多数の病院職員が軽度の火傷を負ったと述べました。それでは次のニュースです。北朝鮮は10月31日に行われた最新の実験により、最新鋭の高体燃料大陸間弾道ミサイルが完成したと主張しています。北朝鮮は実験された大陸間弾道ミサイルはこれまでのミサイルよりも高くより遠くまで飛行できると発表しました。北朝鮮中央通信 KCNA によると、北朝鮮の朝鮮労働党委員長金正恩は世界で最も強力な戦略ミサイルと称賛される火星195の実験を監督しました。金正恩氏も発射の成功に大きな満足感を表明しました。それでは次のニュースです。サウジアラビアの外務大臣ファイサル・ビン・ファーハン王子はパレスチナ人の生活を貶めるイスラエルの行動を非難しました。ファイサル王子はパレスチナ国家なしではイスラエルとの関係正常化はありえないというリヤドの立場を繰り返しました。ファイサル王子は未来投資イニシアティブ FII とのインタビューで、 ガザ地区の破壊レベルとパレスチナ人の命の価値の切り裂けば全ての人の利益に反するサイクルを生み出すだろうと述べました。ハマスがイスラエルを攻撃した昨年10月以来、ガザ地区でのイスラエルの攻撃により4万人以上のパレスチナ人が死亡したと推定されています。テルアフィフ軍はハマスへの報復を口実にガザ地区への攻撃を続けています。イスラエルはまたガザ地区への人道援助物資の流入を日常的に阻止しています。それでは最後のニュースです。台北インドネシア商工経済会議所カデエイは10月31日に台湾の台北で発生した台風コンレイによるインドネシア国民の犠牲者はいなかったことを確認しました。これはカデエイ台北が台風コンレイに関して台湾当局コミュニティ組織インドネシア社会の様相と協力したことに基づいています。カデイのアリフ・スリスティオ総長は、台湾に滞在するすべてのインドネシア国民に対し、警戒し、緊急の必要がある場合を除いて、家や住居を離れないよう呼びかけました。沿岸部や山間部に住むインドネシア国民は、地滑り、落石、洪水、川の氾濫に注意することが求められています。それとは別に、カデイ台北はすべてのインドネシア国民に対し、台湾当局とカデイ台北からの最新情報の展開を追跡し、監視するよう呼びかけています。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。サシがお伝えしました。リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日はインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは東ジャワのスラバヤから来ました。スラバヤ市は2024年10月29日から30日にタイのバンコクで開催される ASEAN Plus 3 Regional Learning Cities Conference に参加するインドネシアの唯一の都市です。スラバヤ市の地域開発計画研究開発庁長官イルファン・ワヒュダジャッシはスラバヤにはスラバヤインクルーシブライフロングエデュケーションシティ開発戦略について説明する機会が与えられたと述べました。この会議は持続可能で包括的な開発を達成するために投資間の協力を強化するプラットフォームとしても機能しています。さらにグローバルラーニングシティユネスコに参加することでスラバヤは地方レベル及び国家レベルで教育の質を向上させるだけではなく、持続可能な開発目標の達成にも貢献することに取り組んでいます。次のお便りは西ジャワのデポから来ました。インドネシア大学の法学部は、The Sixth International Conference on Law and Governance, ICLEF を再び開催し、2024年11月4日から5日までに、西ジャワ州のデポカンパスで開催されます。インドネシア大学法学部のパルリアン・パイディ・アリトナン学部長は、ICLEF は2017年から毎年開催されている国際会議であり、今年はインドネシアにおける高等法教育100周年の年にあたると述べました。今年の ICLEF はインドネシアの高等法教育の将来を再構築するというテーマを掲げており、学者や法律専門家が高等法教育の方向性だけではなく、様々な分野で広くインドネシア法の改善に向けてアイデアを提供するプラットフォームを提供することを目的としています。インドネシアにおける一連の高等法教育100年を記念して、第6回 ICLEF はインドネシアにおける法発展と高等法教育の改善に関する勧告を含む宣言を行います。この宣言は一連の行事の結論として、インドネシア大学の法学部教授評議会によって読み上げられ、政府に提出されます。最後のお便りは東ジャワのジェンバルから来ました。ジェンバル大学は日本政府とタパルクダ地域のパートナーを結びつけ、橋渡しする機関となることを自ら申し出てジャパンハップを設立しました。ジャパンハップは日本に関する情報センターであり、
Jember, Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi, Lumajang, Probolinggo, Pasuruan ada no tapal kuda ciki no Jember daya ga kuna sigoto parna to sunaga teimas. Jember daya ga kuna iwan ta kuna ga kucawa mukiobi Japan hap to na rejumbi wa Nihong no seifu ya daya ga kuta no nagan yang niwata kulio ko na kiorio kuna do Kiampas no senzario kuni motosi teiru to na bemasta. Karewa Japan hap ga tapal kuda ciki ni wakiru Nihong ni kan suru ga kususenta Oyo bi joho senta ni narukoto no zonde imas. Ippo naga gome kota Fukusoryoji wa Surabaya no Nihon Soryoji ni hoko kusuru koto o yakusoko shimasta. Sareni kare niyoreba tapal kuda chiki ni wa Nihon wo daihyo suru joho senta ga sonzai shinai to imasu. Te hajime ni to wa kainen kara Jember daiga kuni Nihon ni kansuru shoseki ya joho shiryo o kuru koto o yakusoko shi. Sona naka ni wa semon kaya Nihon go kyoshi wo Kiampas ni hakken suru kano semo fukumarete imasu. Nihon seifu wa maitoshi Indonesia de no kyariya wo suikyu suru tame ni Indonesia kara kango si 500 nin no waku mokete iru ga obo sha wa wazuka yaku 200 nin dake desu. Risuna no minasan, kore de Indonesia no otayari wa owarimasu.
Listener の皆さん、ラキシです。今日は11月2日の出来事をお伝えします。最初は1549年11月2日、円卓会議の調印でした。インドネシア独立後もオランダはインドネシアを支配しようとしました。インドネシアの独立を維持するために様々な方法が使用されました。
オランダの電白で開催された円卓会議は、インドネシアをオランダから解放するための取り組みでした。その会議は1549年8月23日に始まりました。ついに1549年11月2日に円卓会議合意の署名に達しました。円卓会議合意の内容の一つは、遅くとも1549年12月30日までにオランダがインドネシアに対する主権を承認することでありました。次は1964年の出来事です。その時、サウジアラビア国王サウド・ビン・アブドゥル・アジズ・アル・サウドが打ち倒されました。1964年11月2日、サウジアラビア国王サウド・ビン・アブドゥル・アジズ・アル・サウドが国王の席から退位しました。以前、1963年にサウド王は治療のため多くの時間を海外で過ごすことを容疑なくされました。彼が国にいなかったため、サウド王への干ばつはさらに強くなりました。彼が在職中、彼の家族からは多くの不満が表明されました。その後、サウド・ビン・アブドゥル・アジズ・アル・サウドの後継者は、異母弟のファイサル・ビン・アブドゥル・アジズ・アル・サウドでありました。最後は2023年にクパンで地震が起こりました。2023年11月2日、西インドネシア時間午前4時4分に、東ヌサタンガラ州のクパンで地震が発生しました。地震の規模はマグニチュード 6.6 で、クパンのなんと 24km 離れた陸地を震源としました。この地震により、東ヌサタンガラ知事室とクパン県庁舎の建物が損傷するという災害が発生しました。リスナーの皆さん、これで歴史は終わります。
Kau adalah yang terkandung dalam
RRI 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および RRI デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワルナワルニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽などエンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報などさまざまなプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。ますます大規模な国家経済成長を促進するために、インドネシア政府は人々の福祉を向上させるために、雇用を創出する努力を続けています。懸念されているセクターの一つは、労働力の吸収と失業削減の取り組みに大きな役割を果たしていると考えられている労働集約型残業です。アイルランガハル担当経済担当調整大臣は、政府の取り組みは投資しやすい環境を創出しながら労働者の権利を保護することであると述べました。政府はまた現在の経済状況に見合った賃金問題に関して業界関係者からの意見を求めています。アイルランガハル担当氏は、賃金についての議論とは別に、不当な輸入急増を克服するためのセーブカード政策や反ダンピング政策による国内産業の保護を強調しました。この取り組みにより、インドネシア産業を不当な競争から守ることが期待されています。アイルランガ調整大臣はまた、現在技術的な完成段階にある東アジア地域包括的経済連携 RCEP やインドネシア欧州連合包括的経済連携協定 IEUCPA などの国際貿易協力を加速するというプラボー大統領の指示も伝えました。アイルランガ氏は、法的草案段階に進む可能性のある技術的側面を最終決定するために貿易省と連絡を取ったと述べました。それについては、まもなくオーストラリアのパートナーと話し合う予定です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語終わります。
Voice of Indonesia.
ビスナー皆さん、ソウルインドネシアです。今日は東ジャワ州のカンヤン小島をご紹介します。カンヤン小島は東ジャワ州のマドゥラ島の東に位置しています。この群島はいくつかの島、すなわちカンヤン島、サプケン島、サエブス島、マンブルト島で構成されています。カンヤン小島の面積は487平方キロメートルです。マドゥラ島のソムナプ県に含まれ、バリ島の北部に位置しているにもかかわらず、カンヤン、マドゥラ、バリには多くの違いがあります。カンヤンの人々は自分たちをカンヤン人と呼んでいます。言語はマドゥラ語やバリ語とは異なります。カンヤン小島には美しいビーチがあります。水中の景色も同様に美しいです。様々な種類の魚が水中世界を飾っています。これらの島には美しいサンゴ礁もあります。その美しさから、カンヤン島はインドネシアのサンゴ礁の最高の場所として5位にランクされました。ボートを借りて島々に行くことができます。通常、船長はガイドを兼ねています。ソラバヤから公共交通機関でカンヤン小島に旅行したい場合は、ブングラシターミナルからスマヌプターミナルまでのルートは約4時間かかります。その後、スマヌプターミナルから公共交通機関を借りて、カリアンガの港に行くことができます。カリアンガの港に到着した後、約4、5時間で高速船でカンヤンに渡る必要があります。リスナー皆さん、これでパソコンインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Waktu bercanda menunggu
RRE 海外放送局 Voice of Indonesia は英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、スペイン語、アラビア語、中国語、日本語、インドネシア語の9言語サービスで放送を行っています。この放送は短波周波数 3325kHz および4755kHz 経由で放送され、 www.4unews.id および LRE デジタルでストリーミングされています。パソアナインドネシア、ワーナワーニ、インドネシア語講座、インドネシアのポップミュージック、地域的および国際的な音楽など、エンターテインメント、インドネシアおよび海外に関するニュースや情報など様々なプログラムをご提供しています。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia。
リスナー皆さん、ワナワニです。今日は Art Love You 芸術祭をご紹介します。Art Love You と題されたユニークな芸術祭が2024年11月1日から12日まで、ジャカルタデザインセンタービルで開催されます。この芸術祭では、若々しい精神と芸術への情熱というより広い視点から愛の意味を分析することに同意した43人の新進アーティストによる愛の言葉を進級します。ジャカルタデザインセンターのメインディレクターであるヌルシャハリ氏は、アートデザインコミュニティ商業のプレミアムハブというキャッチフレーズとともに、ジャカルタデザインセンタービルの新しいビジョンと使命を説明しました。この活動はインドネシア観光を誇りにする芸術、文化、創造性の発展を支援するために実施されており、そのうちの一つはアートロビュー活動を通じて行われます。ジャカルタデザインセンターは今後も様々な芸術活動を通じてクリエイティブな空間作りに努めています。アートロフィー芸術祭の監督であるロハディ氏は、アートロフィー芸術祭は現在技術と文化を重視する傾向にある教育と産業の世界の発展に対応する取り組みだと述べました。ロハディ氏は、この芸術祭はタグラインを変更したアートパフォーマンスを含め、ジャカルタデザインセンターをハブとしてフィーチャーしたサービスとデザインスペースを提供すると付け加えました。一連のイベントにはアーティストトーク、ワークショップ、クリエイティブシェアリング、デッサンなどの美術教育の鑑賞などが含まれます。参加アーティストにはジョコ・アフィアント氏、ドロロサ・シナガ氏、クン・タヌブラタ氏、ビンタン・タナ・ティムル氏、ビル・モードル氏、ジャソン・ランティ氏が含まれます。一連のイベントはキュレーターの美術評論家のバンバン・アスリニ氏によるアート・エサイ・ライティングのクラスセッションによっても盛り上げられます。このようなイベントは若い世代への芸術教育イベントとして開催されるべきです。リスナー皆さん、これでワナワニを終わります。
Voice of Indonesia.
Risna menasa onggaku no hirobares, kongkai wa Surabaya no keroncong simfoni entertainment to orkestra gau tau, sampai menutup mata wo go shoukai shimasu. Kono kyoku wa, Mary Gusro no furui sakuhin desu. Kono kyoku wa 2006 nen ni, Acha Septriansa niyotte hajimete utaware mashita. 2024年9月6日、マハリニーはこの曲を再びリリースし、彼女のトレードマークとともにこの曲を広めました。この曲は愛する人に対する深くて誠実な愛の気持ちを歌っています。また、最後のメッセージもなく、突然恋人と別れることがどれほど悲しいことが、心がこの現実を受け入れるのが非常に難しいことも伝えています。この心は混乱と喪失の海を漂っているようです。それでは皆さん、ソラバヤのクロンジョンシンフォニーエンターテイメントオーケストラが歌う参拝者とまたを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sudah ku pendam.